元気ですか？3分間心のティータイム特本寺テレホン法話その第852話です。この度の東日本大震災ではペットも受難しています。あるお檀家さんで飼っていた猫が地震を境にどこかへ行ってしまいました。でも不思議なことにその後間もなく別の猫が住み着いたというのです。震災で家が壊れたり流されたりした猫なのか、ある時ふらりと迷い込んできたようです。出て行ってしまった猫の身代わりと思い、今は新しい首輪をつけて可愛がっていました。出て行った猫と迷い込んできた猫で、その家では帳尻が合っているのでしょうか。しかし、人間の行方不明の場合は簡単ではありません。この度の大震災の犠牲者は15,600人を超えています。行方不明者は今もって4,600人以上に上ります。一軒の家で犠牲になられた方と、まだ行方不明のままの方を抱えているところもあります。そのような中で死亡認定の手続きをする家族もあります。普通の災害で行方不明になったとしても、1年以上経たなければ死亡と認められませんでした。今回の大震災ではそれを3ヶ月に短縮しました。これは家族が遺産相続や死亡保険金の受け取りを早めにできるようにという配慮のためです。生きていく上でそのことも大事なことに違いはありません。もっと言えば死を認めるということは、どんなに手を尽くそうと二度と会うことはできないと諦めることです。大切な人がいない状態で、自分たちの力で新しい一歩を踏み出そうと心に決めることです。そのために人は古来より亡き人を手厚く弔い供養をしてきました。個人への供養はすなわち自分を納得させる行為でもあるわけです。亡骸にすがりついたり、火葬に立ち会うことにより、徐々に死を現実のものとして受け入れていくことができます。死亡認定は行方不明のままであり、亡骸もない状態で死亡と推定できるとの判断を下さなければならない、まさに苦渋の選択ではあります。しかし、どこかで納得をしなければ、自分たちの新しい一歩が踏み出せないままになるとの思いから、これまで何件も死亡認定により葬儀を行ってきました。家も流され、何もかもなくなった中で、やっと見つかった個人の写真や印鑑や愛用品などをお骨箱に入れて、個人とみなして葬儀を行いました。自分一人だけで愛しい人の死亡認定をできるほど人は強くありません。家族なり周りの人の思いを汲んで判断できることです。そして葬儀は仏の世界に旅立ったんだということをしっかり受け入れていただけるようなものでなければなりません。そのために仏様の世界に行くパスポートとも言うべき血脈というものをお授けいたします。お釈迦様の教えである法を受け継いだことも意味します。そして法を受け継ぐことを司法と言います。たとえ死亡認定では帳尻が合わないと思っても、亡き人がこの世で一生懸命生きてきたという帳尻をお釈迦様が認めたからこそ、司法認定の血脈が授かるのです。それではまた9月1日よりお耳にかかりましょう。